みんな天才化チャンネル月曜版。皆さんこんばんは、ミシュランエリです。この番組は人はみんな天才であるを大前提に、皆さんが生まれながらに持っているスーパーパワーをぐぐっと引き出す秘訣や、各方面で活躍されている大天才の皆さんをゲストにお迎えし、人生を最高に楽しむ方法をシェアしようという番組です。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ、天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。本日は夢の種放送局広島スタジオリーダー、ももちゃんこと金沢桃子さんをお迎えしてお送りいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種。
皆さん改めましてこんばんは、ミシュランエリです。今日のゲストは夢の種放送局広島スタジオリーダー、ももちゃんこと金沢桃子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、皆さん初めまして。もしかしたら初めましてじゃない人もいるかもしれないんですけれども、みんな天才化チャンネルお聞きの皆様、広島スタジオでですね、リーダーさせていただいております、ももちゃんこと金沢桃子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして、なんとエリさん、今日は応援団連れてきてくださってるということで
そうですね、
はい、軽くじゃあ自己紹介を、どうしましょうか。鬼丸さんの方からじゃあお願いします、
は
い。
こんばんは、鬼丸です。
はい、ありがとうございます。簡単な自己紹介です。
こんばんは、春人です。
はい、お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人は、日曜日のみんな天才化チャンネル日曜版の方からね、今日は応援団としてエリさんの元に駆けつけてきてくださいました
ありがとうございます。
邪魔しに来ました
はい、よろしくお願いします。じゃあですね、こっちの方の、みんな天才化チャンネルの方を初めてね聞かれる方、まだまだたくさんいらっしゃると思います。なんてたって本日から放送ですから。
そうです ね、
はい、ぜひぜひ皆さんにエリさんのこと聞いていただきたいなと思うんですけれども、じゃあエリさんの自己紹介ご自身でお願いしてもよろしいですか。
はい、ミシュランエリこと深川エリと言います。私今4つのことをしています。
4つ。
はい、はい、一番古いのは塾をやっています。
ほう。
で、次は、次に長いのは通訳案内士をしています。
ほう。
で、それとこのみんな天才化機構の理事長をさせていただいております。
はい、
はい。で、4つ目は、このラジオパーソナリティです。
増えたわけですね。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます。なんかあれですね、聞いた限りあのラジオのパーソナリティも含めて全部肩書きがかっこいいですね
そう言われればそうですね。
塾の経営者で通訳士で天才化機構の理事長で、なんとラジオパーソナリティ
そう言われればそんな感じがでもね、あの皆さんのご協力を得てその賜物ですので、
うん、あら素敵です、はい、ありがとうございます。そんなねエリさんのお話をどんどんね今日は聞いていきたいと思っております。ちなみにちょっと先に聞いておきたいんですけど、なんでミシュランエリなんですか
それは言えないことが表向きは食べ物が好きなので、
はあはあ、
あの四つ星レストランとか
お
ね、そういうのが好きなんですけど、
へ、
でも本当はあのミシュランのキャラクターってご存知です？
あの白いクマさんみたいな、クマさんじゃないか、なんか綿飴みたいな、
そうそうそうそうそうそう、あれに体型が似ているっていうそれは鬼丸さんがつけたんですよ。
なるほど、鬼丸さんいい仕事しますね なるほど、そこからだったんですね。
そうなんです。
あ、でも食べ物のことは好きなのかなっていうふうに思ってました。いや、いいと思います。食はね、人の心を豊かにしますからね。
まあそうですね、
うん、美味しいもの食べてみんな幸せ、うん、もう世界共通のことです。
本当です ね、
ね、うん、ありがとうございます。じゃあ一番古い歴史をね、持ってる塾というところについて聞いていきたいんですけれども、もともとずっと塾の先生をされてたんですか？
そうですね、なんかあの大学に行ってた時からその塾のアルバイトをしてたりしたんですけどね、うん、
はいはいはい、はい、人にものを教えるのが好きみたいな感じですか？
なんとなくそうなっちゃったっていう感じですね。はい、
いいですね。でも大、じゃあ塾講師し始めたのは大学生のバイトから？
バイト、うん、古くからはそうなんですけどね、うんうん、で今の塾を始めてからは、ちょっと計算してみたらもう26年になっちゃったんですよ。
おー、すごいすごい、
年を感じますよね。
いや、歴史を感じますよ。
あ、そうですね。
うん、すごい、26年間だから塾の経営されてるってことですよね。
そうなんですよね。
めっちゃすごくないですか？今時ほらなんかね、あの5年足らずで閉めちゃう会社が多い中。
そうですよね、
なんと20年超え、
う
ん、
そうそうそうそう、
もう数パーセント、 0. 何パーセントの世界ですよね多分。
本当ですね、
うん、
おかげさまでね、
うんうん、へー、素敵ですね。もともとそれは教えるのが好きって私さっきほど言いましたけど、子供が好きとかもあるんですかね？
いやね、自分はね、子供大嫌いだと思ってたんですよ。
そうなんですか？
だからね、あの学校の先生とか塾の先生とか絶対嫌だって思ってたんですよ。
ほうほうほうほう、
実はなんですけど、やってみたらね、子供が可愛くなっちゃった。
あ、なるほど。そういうなんか転機があったわけですね。
やっぱりこう長年見てると可愛くなるもんですよね。
確かにそばにいるとね、どうしても可愛がってしまい、
そうそうそうそう、
しまっちゃいますよね。
そうなんですよね。
うちもね、猫を最近飼い始めたんですけど、お母さんが猫は絶対嫌だ嫌いって言ってたのに、私が連れてきたら、え、猫ちゃん猫ちゃん言ってますから。あ、人って変わるんだなって思います。まあ、ね、うん、猫と子供は違いますけれども、
うん、
でもあの嫌いって思ってこうバリア張ってるものが実は触れてみると全然嫌いじゃないっていうのはね、
そうそうそうそう、
ありますよね、
うん、なぜかすごい可愛くなっちゃったっていう。
へー、すごい素敵。これからはあれですよね、あのみんな天才化機構っていうのは、うん、あの塾じゃないか、天才を生み出すんですもん ね、
そうですね。
子供にフォーカスを当ててますか？
ですね、もちろんあの塾でもこのみんな天才化機構のメソッドを導入していただきたいんですけれども、うんうんうん、でそれでその天才を次々育てていきたいんですけれども、
はい、
もちろんね、大人の方がこのメソッドをやるとね、結構すごいんです。
あ、そうなんですか？
実は、
あらららら、
あの子供よりも大人の方が人生経験があるので、こうダッシュしちゃうとすごいんですよ。
あー、なるほど。エンジンかかるまでは遅いけど、エンジンかかったら猛スピードみたいな。
そうそうそうそうそう。
おー、すごい面白そう。
はい、びっくりするぐらいね、うんうん、こう出世しちゃったりとか。
確かに確かに、うん、なんかなんだろう、常識がね、今まで出来上がってきてしまっている分ね、あの壁とかもあるかと思うんですけど、逆に大人でいろんな経験を積んでる分、飲み込んでしまったらそこからは早そうなイメージ、
うん、そうなんですよね、
すごいわかります、
うん、でそれでね、一旦その、日曜版でもちょっとね話題に出てたような気がするんですけど、はい、その人が持っている常識っていうのが外れちゃった時がすごい、うんうん、でその普段私たちがこう普通に生活していて当たり前だと思っていたことが実は当たり前じゃないんだっていうことに気づいた大人はすごいですよ。
おー、そうなんですね、はい、エリさんもそれには気づかれていてですよね、もちろん、
うん、あの徐々にね、
うんうんうん、
このメソッドを開発する上でこう自分を振り返ってみたら、うん、過去になんであんなことでこう縛られたんだろうとかいろいろ考えましたね。
へえ、うん、そうなんですね、はい、それに気づかれたきっかけっていうのは何なんでしょうか？
きっかけですか？きっかけはね、いろいろありすぎてね、
うんうんうんうん、
ちょっとあれなんですけど、私学校で英語を教えてたこともあるんですよ、
はい、
でその時にね、学校で英語を教えると教科書の薄っぺらいやつをたった1冊1年に1冊は出すわけですよ、
うんうんうん、
で1週間というか1ヶ月に2ページ4ページをやるっていう、うんうん、ものすごい遅いペースなんですね。なんですけど私はその時はね、それが当然だと思ってたの、 なんだけどその時に若い先生がいらして英語のね、でアメリカ帰りみたいな若い先生がいらして、うん、でその先生が早く進める子にはもっとテキスト渡したらどうですかっておっしゃったんですよ。
はいはいはい、
でその時に何私は そのペースがいっぱいいっぱいだと思い込んでいたので、
うんうん、
で早く進める子に別にもう一冊渡すと保護者からクレームが来るんじゃないかとか、
あそうですよね、
でもう一冊渡すと全部やらないとダメっていうね、
うんうんうん、
全部やらないとここもう一冊買ったのに全然できてないじゃないかっていうクレームが来るんじゃないかっていう恐れがあって、
うんうん、
その先生の言うことを止めたのが私なんですよ。
へー、そうなんですね、うん、今のエリさんから考えもつかないですね。
そうそうそうそう、うんうん、で今から考えたらその先生の言う通りにみんなにもう一冊渡しても絶対できてたなと。
はあ、そうなんですね、うん、それを後から気づいて。
そうそうそう、
へえ、で気づいた瞬間からだからエリさんのスイッチが入りますよね。
まあそうですよね、
うんうんうんうん、
バカだったなと思って子どもの能力を勝手に低く見積もってるんですよ今の学校教育とか塾の教育とかって、うんうんうん、だからどんどん渡せばどんどん伸びるんだっていうことに、
うんうん、
このメソッドを開発しながら気づいていったんですね、
うん、確かに。なんか私もそれすごくわかるんですけれど、全部の教科を例えば平均点に上げるよりも好きな教科を極めた方が楽しいし、
うんうん、
続くし、うんうんうん、っていうのはねすごく思ったりしますね、
うん、そうです ね、う
ん、なんかそういうことを考えてる子どもたちは多いんじゃないかなと思いますよね。もっとやりたいのに例えば経済的にもね受けさせてもらえ塾とかね、うんうんうん、行けないという子たちもいると思うんですけれども、うんうん、だけど勉強が好きっていう子もね中には絶対いるじゃないですか、
うんうん、そうですね。
ってなった時にどこまで学校がそのお手伝いができるか、
うんうん、
その子の素質を伸ばせるかっていうのは今後の課題になりそうですよね、
うん、そうですね。現実的にね先生方もねお忙しいですしね、
うんうんうん、
いろいろとねやることがあるから ね、
そうですよね。学校の先生も発給だとかなんだとかね、
う
ん、
そうそうそう、
公務員なのにどうのこうのとか ね
いろいろ聞きますから ね
日々の問題絶えないでしょうし ね、うん、
ですね。
子供だけで精一杯なのに親の面倒まで見てるとかねたまに聞いたりしますけれども、
ね、
確かに大変そう、うん、ありがとうございます、まあ、こんなね優しいエリ先生がいるんだったら、塾の方もすごい楽しそうなんですけれども、みんな天才化結構は、エリ先生がエリ先生って言っちゃったエリさんが、理事長先生ということで、
はい、
はい、で、はい、これを立ち上げるっていうのってすごいパワーがいると思うんですよなかなかそこまでねじゃあやろうか。だって社団法人ですよね。
そうなんです。
社団法人にしよう思ったらかなりパワーいると思うんですけどそこのパッションはどこから来たんでしょうか。
ですね、やはり社会的な影響を持とうと思うとそういう法人化していないと社会的影響がちょっと薄いなっていうこともありまして、
うんうん、
で立ち上げたんですけど後がしんどかった
そうですよね。うんうんうんうん、
うん、
確かに大変そうです。
そう。
それはちなみに立ち上げ自体は一人でやられたんですか？
いえいえ、鬼丸さんと、
鬼丸さんと、
あと副理事長の杉山先生っていう方が、
うんうん、
ね、札幌にいらっしゃるんですけど、
あ、札幌におられるんですね。
あと日本全国の十数名の理事たちと一緒に立ち上げました。
うんうん、そうなんですか。あ、じゃあすごいですね。私広島を拠点に置いてだと思ってたんですけど、全国にいらっしゃるってこと。ことは全国どこからでもアクセスっていうか、まあ、そのなんていうんですか、天才化機構のお話を聞けるということですかね。
今は、うん、広島と東京と札幌が主になります。
あ、いいじゃないですか。東京にとりあえずあったらね行けますからね。
そうですね。
すごい素敵だと思います。あとね、じゃあ九州と沖縄の方にもぜひお願いして、
ね、
四国も忘れちゃダメですね。
そうですね。
夢の種放送局があるところ全部出していくんだよね。
本当ですね。
基本的にはね、
あ、いいじゃないですか。7拠点ありますから。広島も制覇でしょ。
そうです、ね、
東京ももう制覇でしょ。あと5つですよ楽勝楽勝
楽勝です ね
ぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあどうしようかな。夢の種をね始めたきっかけとかもお伺いしたいんですけれども、夢の種に出会われたのはどこででしょうか。
ですね、やはりフ Facebook の広告ですかね、
うんうん、あそうなんですね、うんうん、
でそれもあるんですけど、その Facebook の広告を見る前に、うん、実はうちの事務所がこの近くにありまして、
はいはい、
この辺うろうろしてたら看板を先に見つけてるんですよ。
そうなんですか、
はい、
あらまあ、
でなんか放送局って書いてあるよって、
うんうん、
でこの放送局ってなんだろうねって言ってずっと話してたんですよ。
あそうなんですね、
はい、
そしたらたまたま
フェイスブック
広告見て、
そうそうそう、
うわすごい、
で住所を見たら、うん、えここじゃんみたいな感じになって
なるほど、えめっちゃ嬉しいです。あの広島スタジオをね知ってる方は知ってるんですけれども、もともとねあのかれこれ4年ほど前に広島にできたスタジオなんですが、なんとですね2回移転を繰り返しておりまして、大元は中区のね宝町にあったんですね、
はい、
でその次が八丁堀にあったんですけれども、東海地、東海地に、うん、広島の中区東海地町に移ってきたのが昨年の9月、めっちゃキンキン、
そうですね、うん、私たちが事務所を持ったのが昨年の3月なんです。
あらなんかそこから多分なんか早くても遅くてもこのベストなタイミングでは見なかったかもしれないですよね。
そうですね、
あらすごいな、なんか呼び寄せられた気がしますねありがとうございます。じゃあ、このねラジオ番組今はね応援団ということでお二人呼んではいるんですけれども、喋らずでですねじっとしていただいておりますがそのねお二人のパーソナリティ含めて3名でですね今回番組をお二つやられるということで、この番組を二つやろうと思ったきっかけ、二つに限らずね番組をしようと思ったきっかけっていうのは何なんでしょうか。
番組をしようと思ったのはやはりみんなねこうなんて言うんですか、閉塞感があるというか、
うんうん、
自分私たちみんな一人一人は天才だと思ってるんですよ、
はい、
信じてるんですよ。でその天才性をこうググッと引き出したら、うん、日本がすっごい楽しいところになると思っていて、
うんうんうん、
でその私たちの考えを皆さんに知っていただくためにその放送局をしよう、あの放送をしようと思ったんですけれども、
うんうんうん、
であの3人なので3番組をやっちゃうと結構辛いですよね。
そうですね、慣れてきたらねいいかなとは思うんですけど、うん、確かに確かに、
で3人で2番組を回してそれぞれに、ね
うん、
いろいろ考えていることも違いますので、うん、でいろんな考えをね対話形式で、
うんうんうん、
皆さんに聞いていただけたらなと思っています。
なるほど、すごい楽しそうですね、素敵だと思います。回数が多いだけあってね、例えば日曜日の聞き逃したら月曜聞きゃいいですし。
そうですね、
でもそれはどうかな、多分日曜版と月曜版は
裏と表じゃきんね。
そう、
あそうなんですね、
下手すると日曜版はすっごいクレームの嵐になる。
あらあらあらあら
で月曜日はむちゃくちゃフォローされて、
う
ん
う
ん、ファンができるみたいな。
いいです ね、その二極端な感じも面白くって、逆にね二つ揃ってファンが増えそうですけど、う
ん、なんかプロレスですよ、プロレスどっちかというと悪役が日曜版
でもほら悪役は悪役でね、ファンがすごい多かったりしますから、
あ
コアなのが来ますよ。
どうします、日曜日 朝の放送時間だからずっと一日中クレームが来たらどうします
確かにね、休みですからやることないですから ね、ご飯作り終わった後は暇だけクレームでも送るかな
クレームもありがたい話なんで
そうですね、
どんどんクレームもいただければ。
確かにあの人気な YouTuber とかね、あの人気な Twitter の人とか見てたらアンチが来て初めて一人前とかね、いう言葉もね聞いたことありますけれども、確かに文句を誰か言うような人が現れてこそ誰かに影響を与え始めてるってことですよね。
その通りです。
ねえ、あのプラスの感情っていうのは表に出さない人が多いんですけど、文句は誰にでも言うんですよねなのでアンチが来たってことはあともう一歩ですよね。
ああそうなんですか。
うわー、なんかこのなんていうんですかね、専門分野をそれぞれを駆使してあのそれぞれの番組でやっていく感じもうめっちゃ応援してます
ありがとうございます
ありがとうございます。じゃあ、まあ、この表の方の、
はい、
みんな天才かチャンネルの方でですね、これから番組の中でやっていきたいこととかはありますか。
やっていきたいことですか。みんな天才か機構に、加盟していただいている塾に通われている生徒さんって結構ね、
はい、
個性豊かで天才ぞろいなんですよ、
う
ん
うん、おー素敵
なのでこの番組にねぜひ で出演していただけたらなと思っています。
うん、じゃあ子供さんが結構来られてお話しされる機会が多いかもしれないですね。
そうですね、そうかもしれないですね。
いいですね、月曜日の夜に子供の声がにぎやかに聞こえてくると結構テンションもね多分上がってくるんじゃないかなと思うんですけれども ね, うんうんうん、確かに
子供でないと、子供同士でないと分かんない気持ちとか多分あると思うんですよ。
確かにそうですね、うん、特に大人であったり親であったり話するときってちょっと考え方っていうか自分の本心をよく見せようとしたりね、逆にうまく言葉にできなかったり、
そうです、
ね、伝わらなかったりっていうのありますよね、
はい、
子供同士だからこそ聞けるお話、っていうのところに大人にとっての可能性とか新たな発見がありそうですね。
そうですね、
ね、まるくん笑ってますけども、まるくんやってはるくん、はるくん笑ってますけどもどうですか、
まあ、そういう子供だけの話というか、うん、子供じゃあこの同世代の話だけで分かるところもあるし、まあ、そこは大切にしていったらいいと思います。
そうですね、
なんとクールな親の悪口大会とかがいいんじゃない。
あ、
でも親の悪口大会とかいいかもしれないですね、うん、そうですね、うん、なんか普段思ってることとかって言えない、ね、
う
ん、
そう
ね、子たち多いと思うんですよ、うん、でも率直なその意見って親からしたらめちゃくちゃなんて言うんだろう、意見のね、そのなんて言うんですか、豊富な意見交換になりますよね、
そうですね、
そうか、
文句もいいだろうし親への感謝でもいいよね。
うんうん、文句言った後は感謝ですよね。
そう
そうそう、うん、
確かに
本当ですね、強要し
よう親の方がへこむけんね
で逆に親から子供もええでもいいと思うし、
うんうんうんうん、確かに普段はねかしこまって言えなかったりしますからね、かっこつけですからね、うんうん、お父さんお母さんってねありがとうございます。なかなか話題が豊富そうな、みんな天才かチャンネルですけれども、その他にやっていきたいこととかっていうのはありますか。
そうですね、私たちの知り合いの中で各方面で活躍されている方がたくさんいらっしゃいますので、そういう方がもし出てくださるとおっしゃれば、
はい、
出ていただいて出演していただいて、うんうん、その人生の切り開き方ですか、ね、うん、そういう考え方を皆さんとシェアできたらなと思います、うん、
なるほど、人生の切り開き方、
はい、
教えてほしいですね。迷ってる人たちたくさん多いと思うんですよ。でそれもね、なんていうんですか、発信っていうのを使って逆に迷ってる人たちが表に出てきた時代でもあると思うんです ね、
う
ん、
そうですね。
なので、まあ、言うたら見てたら困ってるかどうかが分かっちゃうこの人人生悩んでんなって思う時ってあるじゃないですか。
あります SNS とかで ね
見てて、うん、あもう大変そうだなって思うこと多々あると思うんですけど、ねね、まあ言ったらそういう人たちの道しるべとか、あと何かを見つけるエッセンスに、ね、なるかもしれないですね。
そうですね、この番組を通じてこう世界が変えていけたらなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。ところでエリさんは将来の夢とかっていうのはあるんですか。
将来の夢ですか、
うんうん、
みんな天才化機構を世界に広めることです
なるほど、広めてみんな天才だらけにしてね。
そうですね、
うんうん、
世界を楽しい場所にするのが私の夢ですね。
素敵ですね。じゃあまずはここ広島から。
そうです ね、
うん、さっさとさっさと全国広めてもらってさっさと世界に広めてもらって
本当ですね、
すごい順調な速度でですね、より良くしていてもらいたいなと思います
子供たちに私たまに聞くんですよ。みんなの周りの大人で明日仕事だやったイエーイって言って仕事に行ってる人いるって聞くと、みんなねクスッと笑いながらね、うん、そんな人は見たことないって言うんですよ。
そうですよね、私もほぼないですね。
そうでしょ
う、うんうん、
そういうね世界を変えたいんですよね、
うんうんうんうん、
みんな50代ぐらいのおじさんがスーツ着てスキップして会社に行くようなそういう世界にしたいなと思ってます。
確かに出勤前の時間ってね、どっちか行ってきますっていう明るい声よりもなんかはぁ行ってきますの方がねイメージつきますもんね。
そうそうそう、で、うん、みんな日曜日の夜は憂鬱になるんでしょ。
あ来たる月曜日のことを考えてね。
そうそうそうそう、で朝は大変なラッシュアワーで行くわけですよね。
そうですね、
うん、そういうのをねちょっとみんな変えたらって言いたいですね、
うんうん、エリさんはスキップで行ってますか。
私はね毎日楽しいんですよ。
あすごい素敵。じゃあまずはこの番組聞いてくださってるリスナーさんからしたら貴重な一人目ですね。
あそうです ね,
ね、
でもね多分ここにいる二人も楽しいと思うんですよ。
うん楽しいでしょうね。どうですか鬼丸さん。
だいたい仕事そのものが遊びになってますからね。
はあ
なるほど、なんか仕事っていうのがないんですよね。
うんうんうんうん、
まあ、なので楽しいというか、うん、やりたいことしかやってないから、
やりたいことしかやってないのにお金入ってくるって素晴らしいですよね。
まあね、うん、あのこれそういうやり方もね、やっぱりみんなにこう、うん、伝えていきたいですよね。
そうですね、これ独り占めする気がないっていうのがまたかっこいいところですけれども。
鬼ですからね。
鬼ですからね。そうですよ、この鬼ですからねっていうこの話をね、あのどういうことって多分思われてるリスナーの人いるかもしれないんですが、そしたらね、あのぜひ日曜日の7時半からのね、天才化チャンネルの方、もう一つの日曜版の方聞いていただいたらいいかなと思いますね。
はい、
ありがとうございます。はるくん的にはどうですか？
まあ学校も楽しいし、うん、まあテストの日はちょっとガクってきますけど、うん、まあ別に嫌なことがあったとしても、それをたど自分がどんだけ楽しくするかがいいところかなと思います。
そうですよね、
いいところというか着目点というか、
自分でどう楽しくするかってすごい大事な言葉だと思うんですけど、私自分の機嫌は自分で取れと思ってて、
おー、うん、素晴らしい。
なんかね、人に取ってもらおうと思う考えが甘い。自分の考えなんだから自分で叩き直してくださいって。あー、
そうですね、
思うんですよね、うん、なんかそういうことがね、もっともっと広まったらなっていうのは思うんですけれども、天才になったらどんどんそういうことできそうですね。
そうですね、
うん、うちの子ね、さっき言ってたけど、あのこの間もね、なんかハブられたんだよね、
うん、
ハブられたぜ、やったぜみたいな感じ。
でこれがハブかみたいな、
うん、そう、これがハブだみたいな。
LINE グループで、うん、まあ、ハブられたんですけど、うん、まあ、しょうもない話しかしてなかったので、うん、まあ、ハブられてよかったなみたいな。
これはもう大物になりますよ。すごい。
鬼の子ですからね。
鬼の子ですからね。どんどんね、なんかあの、なんて言うんだろう、これってすごいプラス思考だと思うんですよ。大体普通みんなね、うん、泣いて引きこもっちゃったりする子も中にはいるでしょうから。ね、ね、こうやってもっとポジティブで、なんか強い子がね、増えていってくれたらいいなと、私も思います。はい、ありがとうございます。ということで、あっという間にですね、お時間迫ってまいりましたので、一旦休憩を挟んでエンディングの方に移りたいと思います。
応援貢献、夢のため、夢のため、夢のため、夢のため。
はい、ということでいよいよエンディングです。エリさん、ここまで駆け抜けてまいりました。30分、今の感想いかがでしょうか？
最初すごい緊張するかなと思ってたんですけど、あの鬼丸さんとはるくんの応援もあって、うん、でももちゃんのリードもあったので、とっても楽しくできました。ありがとうございました。
嬉しい、ありがとうございました。応援団のね、お二人が来るっていうこともね、なかなか他の番組じゃ多分ないと思うんですけれども、言うたらね、あの一人でやってることを3人でやってるわけだから、まあ3倍ですよね。
そうですね、
うんうんうん、はい、どんどんどんどん、しかも番組2つですから 3×2 ですかね、6倍じゃないですか。
素晴らしい、
すごいですね。
素晴らしいですね。
ぜひぜひ、なんかこれがもっともっとね、広がっていってもらえたらいいなと思います。
はい、
はい、じゃあ最後になりますが、ミシュランエリさんから、この番組を通して、リスナーに届けたいメッセージなどはありますか？
はい、あなたは天才です。あなたの中にはスーパーパワーがあります。そのスーパーパワーをぐっと引き出して、人生を最高に楽しんでください。天才スイッチオン。
わーいいですね、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ、今日はですね、みんな天才化チャンネルの、月曜版、はい、第1回目の放送をお届けいたしました。はい、次回からはね、エリさんがメインパーソナリティで、バリバリ活躍してくれると思いますので、皆さんぜひぜひですね、今後ともお聞きくださいますよう、お願い申し上げます。はい、それでは最後、応援団のお二人もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ最後はですね、皆さんでバイバイで締めたいと思います。いきます、せーの、
バイバイ。バイバイ。知らいて夢の炎を胸に灯した時、冒険は始まってる。燃え上がる憧れ抱いて、一緒に行こうよ。遊び心一つも持って、夢物語を追いかける僕らさ、晴れ渡る海原へ、さあ漕ぎ出そう、たくさんの日
導いてくれる輝くな